40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノ、カディスにいるモーセとアラン、およびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレフ人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時、カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地について、イスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
本日のメッセージは、必ずそれができるからです。
皆さんおはようございます。先日、最近は本当に不安定な天候が続いていますが、台風がありましたね。でその時に、台風の影響もあってか、我が家にコウモリが入ってきました。非常にこう狭い団地ですからパニックになりまして、ちょっと焦りつったわけですね。でもう本当にもう一室に追い込んで、なんとかどうしようかということで必死に窓を開けてですね、夫婦で非常にこうあたふたしてまして、家にあるテニスボールがこう20個ぐらいありますから、壁に止まった交互に向かって一生懸命こうしてなんとか、うまく10分15分かかりましたかね。わーっと出ていくさえよかったんですけども、本当にそれ以来こうドア開けるたびに、夜窓開けるたびにまた入ってこないかなって、すごいこう気になると言いますか、心配になってくるわけです。非常にこう先が思いやられると言いますか、そういう思いをしています。しかもこれがコウモリが3回目なんですね。非常に今後に来るまでコウモリとは無縁の生活をしてましたけども、非常に驚かされているところです。それくらいなら大したことはないんですけども、皆さんも私もそうなんですが、これから先私は一体どうなるかなとか、こうなんとなくこう漠然とした不安を持っていらっしゃる方も多いんではないかなと思うんですね。経済的なこともそうです。お子さんのこと、あるいはご自身の体のことであったり、あるいは老後の生活であったりと、こう心配しだしたらもうキリがないと言いますか、キリなしにそういうのが出てきます。で時には眠れない、そういう夜も過ごすこともあるかと思うんですが、神様はそういうような私たち、心配性と言いますか、不安で眠れなくなる、そのような私たちにどんなことを語っていらっしゃるか、ね、今日はこの読みました箇所からカレブという人物が出てきますが、そのカレブからですね、彼の姿勢と言いますか信仰、ここを学んでいきたいと思うわけです。一言お祈りをさせていただきますので、お祈りをしております。天の父なる神様、皆を賛美いたします。敬愛する兄弟姉妹たちとともに、あなたを礼拝できる恵みを心から感謝いたします。集われた一人一人の心を開いてくださり、主をあなたの御言葉を、受け取ることができますように導いてください。語るしもべを強め、あなたがお持ちくださるようにお願いいたします。さまざまな事情でおいでになれない方を、あなたが祝福を持って望んでくださるように、平安を豊かに努めてください。今からひとときを見ながらお願いし、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 今日この読みました民数記の箇所からですね、私も3つお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目のことですが、マイナス思考の弊害ですね。マイナス思考がもたらす弊害ということです。この箇所は比較的有名なところでもあって、多くの方もご存知ではないかと思うんですね。モーセ、あの偉大な指導者モーセがエジプトの国で奴隷になっていたイスラエルの人々、彼らをこのエジプトの国から連れ出して、そして神様から十戒といただいてですね、いよいよこう約束の地カナンに入っていく、そのカナンを目前にした、そういうシーンです。これからそのカナンの地、約束の地というところがどういうところなのかということを調べるために、12の部族がイスラエルにはありましたけれども、各部族から1人ずつ選んで12人の、石膏ですね、スパイと思いますが、そういう人たちを使わせてどんなところか偵察してきてほしい、そういうふうに言っているところです。で、40日12人の人たちが偵察をしてきて、そして戻ってきて報告をするわけですね。カナンの地は素晴らしいところですよ、乳と蜜が流れているというのはまさにその通りです、ご覧ください、それがこれがその果物ですということで、この本当にこうたわわに実ったブドウですね、普通このお皿に持ってきてということではなくて、二人が棒に担いで持ってこないといけないほど、こう本当に思いついます。そういうブドウとかイチジクであったりザクロであったりというそういう果物を持ってきて見せたわけです。どうですか、美味しそうでしょう。そこまでは良かったんですが、現地のレポートをしてきた彼らだったんですけども、明らかに表情が暗い、曇っている、陰りが、どういうことかなと思うんですね。ちょっと13章の28節見たいと思います。偵察した人たちが言ったことですね。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。表情からして明らかに失望、落胆、戸惑いっていうのがモーセに見て取れます。いやー、モーセさん、これはやっぱり無理ですよ。できるはずがありません。世の中やっぱりですね、世の中こう良いものというのは簡単に手に入らない、そういう仕組みになってるんですよ、ともこう言いたげのような、そういうところですね。これは一言で言うならばマイナス思考です。これは何も彼らだけの問題ではないと思うんですね。私たちもこの目に見える現象、いろんなことが毎日起こってきますが、それを見ますとこう動揺しますし、翻弄されてしまう。無理だ、もうできるはずがない、今回はダメだと否定的になってしまいます。それだけではないです。32節、3節ちょっと見たいと思います。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていた。私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は、背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう、とあります。彼らは探ってきた、その巡った地について悪く言いふらした、人々に悪く言いふらしたというんですね。一度否定的な感情に我々も問われますと、ああ無理だ、もうできないと思うと、物事がこう悪い方へなっていくとしか考えられない、そういうふうになっていってしまうわけです。ここに出てくるネフィリム人、アナク人とも言いますが、彼らが非常に背が高い巨人のような人たちだったというのは事実だったんですね。本当にこうジャイアントと言いますか、いう人たちです。聖書でダビデが倒したゴリアテという人物が出てきますが、このゴリアテの先祖でもないかとも言われている彼らですね。しかしその巨人たちを見て、自分たちがイナゴに過ぎない、バッタと変わらないというのはちょっとオーバーな表現ではないかなと、私は思うんですね。いくら相手が巨人とはいえ、自分は虫けらに過ぎないんですか。せめて子猫ちゃんかお猿さんぐらいでもよかったんじゃないかなと思うんですが、ちょっとすごい否定的になってしまっている。彼らにもそう見えたことだろうと言っていますから、一通りそのカナンの地を偵察して帰ってきた彼らは、現地の人たち、巨人たちにも姿を見られているわけです。けれども無事に一通り誰も失われることなく帰ってきたというわけですから、そこまでこう過度に震える怯える必要はなかったんではないかなとも思います。私たちもそうなんですが、何かこう問題にぶつかりますと、これから先大丈夫かな、いや神様信じてやってはきたんだけれども、このままでは行き詰まるんじゃないかというふうに心配になってきます。で、事態もなかなか好転してこないというふうになりますと、さらにこう不安がどんどん出てきまして、ああもう今回ばかりはさすがにダメかもしれない、 お祈りも全然聞かれないし、体に不調が出てきたし、消費税も電気代も水道代も上がるし、子供は言うことを聞かないしということで、だんだんネガティブになってくるわけです。非常にこう体に良くない、心にも良くない、そういうことかなと思いますね。で、この後彼らはどうなったか、ちょっとそこまで読む時間は今日はないんですけれども、皆さんぜひ続きを読まれたらと思います。このカナンの地、神が約束してくださった地は、無理だ、とても入れない、悪く言いふらした人たちは、結局、一人もその約束の地に最終的に入れなかった。その噂を聞いて、それを真に受けて、否定的になり、入っていかなかった。その人たちも結局は入れなかったということなんです。それからというものを40年という長きにわたって砂漠を彼らはさまようことになりました。最終的には実り豊かな、聞いてはいたけれども実際にそれを見ることもなく、彼らはその地に入っていけなかったということなんですね。何ということかと思います。もし彼らが信仰によって立ち上がっていたら、神様に聞き従っていたらですよ、エジプトからカナン、イスラエルの地というのは歩けばたった2週間で着く、それほどの距離らしいんですね。で、私が進学校といいますか行ってたときに、聖書考古学を教えてくださった先生がいまして、イスラエルにもよく行かれてた先生ですね。その先生が言われるにはですね、エジプトと現在のイスラエルはどれぐらいかかりますか。あ、そうですね、バスで6、7時間あったら着きますよということだったそうです。聞いてびっくりしました。この箇所を読んで皆さんどう思われるでしょうか。神様はケチなお方だ、ここまで来てっていうことを思われるでしょうか。その気持ちは、わからないではないですね。そういうことを思ったことは確かにあります。しかしここをずっと読んでいきますと、彼らは、イスラエルの人たちは非常にこう主に逆らい同士だった。実に10度も10回も主に立てつき、反抗し、指導者に逆らったというのが出てきます。あらゆる奇跡と見業を見ておきながら反抗したんですね。無理だ、あの地にはもう入っていくことはできないと彼らは言いました。で、諦めてしまったのも彼ら自身なのです。他ならぬ彼らだったんです。もう結局最終的には、さあもう一度エジプトに帰ろう、あの奴隷状態だったこき使われていたエジプトに帰ろうなんて言い出す始末です。不幸にも彼らは無理だ入っていけないといった自分たちが発したその言葉をそのまま実現させてしまったわけです。私たちも自分が発する言葉というのは非常に力があるということを覚えておきたいと思うんですね。もし皆さん、あなたが無理だ、できない、不可能だというふうに言われるなら、本当にその通りになってしまいます。しかし肯定的な言葉、建設的、積極的な言葉を発せられるのであれば、その言葉があなたを成功に導いていくわけですね。私たちは皆心にあることを口が出して話すとイエス様も言われたわけですけれども、皆さんが話す言葉を聞けばですよ、どんなことを考えていらっしゃるか、あるいは何を信じているのかということが分かってくるわけです。そうは言っても、生きていく上で現実的な見方は、物の見方は必要じゃないですか。もちろんその通りですね。しかしここで言っていることはですね、マイナス思考、ネガティブシンキングといいますか、これは私たちにとって益にならないということです。じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか。答えは非常に簡単ですね。こう逆の考え方、逆の発想をするということです。このことはこれから話しますが、今日の本題でもあります。2つ目のことですけれども、カレブの信仰、このことをお話ししたいと思います。ここを見ますと、カナンの地、約束の地を偵察した12人の中にカレブという男性がいました。彼は一緒に行った10人の人たちが、12人中10人までもが無理ですよ、到底不可能です、できませんと言ったにもかかわらず、彼らとは全くこう違う視点といいますか、心を持っていたんですね。やがて、出てきますヨシュア、もうその後継者となるヨシュアもこのカレブと同じ心を持っていた、そういう人でした。このカレブという人物は同じ現場、巨人がいる、うろうろしている、そういう現場を見ておきながら、10人の人たちとは正反対のことを言います。30節を読んでみたいと思います。13章30節、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。なんという勇ましい姿かと思うんですね。ぜひやりましょう、必ずできます、いけますよ、大丈夫ですと言ったわけです。こうマイナス思考だとか否定的な感情というのは全然ないですね。こう希望であったり確信に満ち溢れている、そういう姿です。彼の気持ちを代弁するときっとこうなるでしょう。この先どんなに困難が待ち受けていようとも、私は決して諦めない、諦めたりはしない、 確かに困難はあるかもしれない。しかしこのピンチはむしろチャンスと捉えるべきなのだ。そういうことを言っているわけです。同じ現場を見ておきながら、同じ巨人たちを見ておきながら、こうしてこんなにも反応が違うのかと思うんですね。なぜでしょうか。私たちも今日本日もですね、同じようなことを経験することが特にあるかもわかります。ある人はある男性はもう将来のことを考えると、仕事のことをいろいろ考えますと不安で不安でたまらない。食事も喉を通らないし夜も眠れない。一方横にいる妻を見ますと、同じ現実に直面しているにもかかわらず特に動揺もしていないし、横で感謝の祈りまで捧げてしまって、一体これはどういうことやということなんですが、これは明らかに視点といいますか、ものの見方、まあ、捉え方の違いから来るということが言えるんですね。こういう有名なお話を聞いたことあるでしょうか。二人の、靴を販売する営業マンがアフリカに行ったという話です。営業マン二人です。彼らがアフリカのある国に行きまして現地調査をしました。そこで、まあ、びっくりしたことがあったんですね。なんとこのその国では、びっくりと言いますか、アフリカですから、その靴を履くという習慣がそもそもなかった。みんな裸足で生活している。それが当たり前の生活です。で、営業マンの一人は本社に電話をかけてこう言いました。いや、誰も靴を履かないこの国ではもうマーケットを拡大する可能性はありません。こんなところは無理ですよと言ったんです。一方もう一人の営業マンはですね、本社に電話してこういうふうに報告をしました。誰も靴を履いていないこの国はビッグチャンスです。市場は無限大に広がっています。やりましょうと言ったわけです。どちらが後で成功したか皆さんお分かりだと思いますね。トップセールスマンというのはどんな状況であっても物事を肯定的に考え、否定的にならない。皆さんか、まあ、あるいは私が調査に行っていたらどんなふうな報告をしたかなということを思うわけです。私たちは必ずできます。登っていってそこを占領しよう、やろうとカレブはそう言いました。で、カレブがそう言ったのはなんかこう思いつきで、その場の雰囲気でそう言ったとか、あるいは英雄気取りでみんなから称賛を得たかったからということではないわけです。14章のページをめくっていただいて6節9節、6節から9節を見たいと思います。14章6節から9節です。お読みします。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会社に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には血と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるから。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし、主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。もう少し簡単に言いますと、こういうことです。主が、彼は言いました。私たちといつも共にいてくださいます。私たちが主に従いさえすれば、信頼して登っていきさえすれば、主は必ずあの地を与えてくださいます。さまざまな困難があっても恐れる必要はありません。主に従って尻込みしてはいけないのです。主により頼む限り祝福というのはすでに保証されたも同然です。彼は言ったわけですね。もう神様に対する信頼といいますか、一途な信仰というのを感じるわけですが、ここまで彼に確信を与え、また困難に立ち向かわせていったものは何か、原動力は何かということですが、やはりこう信仰にあったと思うわけです。信仰は我々にも、この私たちにも奮い立つ勇気であったり、大きな試練を乗り越えさせる、そういう力を与えてくれる、そういうものですね。じゃあそういう信仰はどこから来るんですか。どうしたらそんな彼のような信仰を持てるんでしょうかということなんですが、2つのことが考えられると思います。一つ目のことは、主の約束に目を留める、御言葉に目を留めるということです。カレブはですね、他の人たちがどうであろうとも、主があらかじめモーセを通して語っておられた、その御言葉をしっかりと握って掴んでいました。主がモーセを通して、出エジプト記からですね、再三にわたり、イスラエルに、こう、血と蜜の流れる地を与える、そこにあなた方を連れ上り、あなた方は、その子孫はその地を所有するということを、聞いていた。その約束をしっかり信じて握っていたわけです。13章に戻りまして1節2節を見ますと、こういうふうにあります。主はモーセに告げて仰せられて、人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。 与えようとしている他の訳の聖書ではイスラエル人に与えるこのカナンの地を探らせよとあります。すでに神様は与えるとおっしゃっておられ、そのことを何度も聞いているわけです。それをしっかり握って本当に信じて掴むかどうかということですね。主の祝福は我々にもすでに保証されています。私たちも同じように聖書の御言葉をしっかりこう掴んで進んでいくというわけですね。で、聖書を見ますと祝福の約束というのは数限りなく出てきます。ヨシュア記であったりイザヤ書とかいろいろ見ますと、強くあれ、大しかれという神様の御言葉であったり、恐れるな、私があなたと共にあなたを助けるというような御言葉が聖書の随所に出てくるわけです。これらの力強い御言葉を信じて掴んで進んでいく、これが非常に大切ですね。主に信頼し、そのお言葉に従う人を主は必ず責任を持って助けてくださる、導いてくださると聖書は教えています。主が共にいてくださる、全能の主があなたと共におられる。ですから私たちは将来のことを思い煩う必要はないわけです。二つ目のことですけれども、主がなされた御業を思い出す、主の御業を思い出すということです。カナンの地を偵察する前にですね、ここにこのポイントに来るまでに砂漠を通ってきたわけですけれども、主はありとあらゆる御業を成してくださいました。出エジプト地から見ますと、あのエジプトのパロが心が固くなだったということで、あらゆる銃の災いが望んで、あらゆることですね、その奇跡を見てきたわけです。後ろからエジプト軍に追い詰められて、もう行き先がなくなってしまった、先日寝られたその時に、あの目の前に横たわっていた後悔を真っ二つに主は分けて、その中を彼らは通っていくことができた。それも経験しています。お腹が空いたという時は天からマナを降らしてくださった、喉が渇いたという時は岩から水を吹き出して彼らを満たしてくださった、その他昼は雲の柱、それこそ熱中症にならないように、ね、与えてくださり、また夜は火の柱ということで寒さであったり猛獣からですね、彼らを守ってくださったわけです。すでに十分すぎるほど神様の導きであったり祝福、守りというのは彼らは経験しています。皆さんも人生においてどのような神様の御業を見てこられたでしょうか。後悔が分かるのは私見たことありません。それはそうかもしれません。しかし様々な人生の局面において、大事なポイントにおいて、あの時この時という時に神様の助けであったり恵みであったり、その御業を見てこられたでしょうし、一致していらっしゃると思うんです。いや、私は神様の御業なんてほとんど見たことありませんよという方が中にはおられるかもしれません。もしそういう方がおられたらですね、ぜひこの十字架を思い出していただきたいと思います。これぞ史上最大の御業ですね。神がなされた御業、天地を作られた神様が我々と同じ人の姿をとってお生まれになった。そしてあなたは私の身代わりとなって十字架にかかり、命を捨てて死んでくださった。そればかりか三日目によみがえり、ご自身を信じる者がご自分がよみがえられたように、また我々もよみがえることができるということを身をもって証明なさったわけです。素晴らしい御業ではありませんか。皆さんが今思い悩んでいることは何でしょうか。聖書の言葉であったり、主がなさった御業、いろいろあった。しかしそういうものからこう目を背けさせると言いますか、問題や不安の方にばっかりこう目を向けさせるものは一体何でしょうか。しかし忘れないでください。今直面している問題がどんなものであったとしても、それがここに出てくるような、いわゆるネフィリム人、本当にこう巨人といいますか、いうようにこうあなたの前に立ちはだかってそびえ立つ、そのような問題であったとしても、私たちが信じている神様はアナク人よりネフィリム人よりもはるかに大きい、強い、どんな問題にも混ざってまた強力なお方、私たちを愛し助けてくださる、そういうお方です。主の言葉は疑うことがないとありますが、本当にその通りですね。カナンの地を偵察してきて、無理だ、できそうにありません、不可能ですと言った人たちでしたけども、彼らはこういうふうに言っています。13章の27節をご覧ください。彼らはモーセに告げていた。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に父と蜜とが流れています。つまりこういうことです。カナンの地は前々から作物が実り豊かである、豊かな土地だと聞いてはいましたが、実際にそこに行ってみると事実本当にその通りでした。モーセさん、あなたが言っていたその乳と蜜が流れる地というのは本当だったのです、というふうに彼らは実際見て、言葉が真実だったということを体験して帰ってきたわけです。エジプトからイスラエルの人々を連れ出してくださった、そして今いよいよ約束のカナンの地直前にいる彼らをですね、 ここまで何度も反抗したにもかかわらず、それでも許し、守り導いて連れてきてくださった主が、ここに来てご自身に信頼するものを放っておきなさるはずはないわけです。私たちにも同じことが言えます。皆さんをそれぞれ生きてこられた年数は違いますが、今日までさまざまなところを通りましたけれども、守り養い導いてくださった主、そのお方がいざここに来て、もう誰かもしれないと私たちは今思うかも分かりませんけれども、ここに来てほったらかしに放置されるはずはない。これからも面倒を見てくださるし、主は導いてくださる、助けてくださるということが言えるんですね。ぜひ覚えておきたいと思います。最後3つ目のことですが、信仰がもたらすもの、これをお話しして終わりたいと思います。12人の人たちが偵察ということでカナンの地に行ってきたわけですけれども、そのうち10人が反対したということを言いました。しかしそこでカレブはヨシュアという人物と一緒になって、必ずできる、ぜひとも登っていこうと言ったわけです。ほとんどの大多数がですよ、声を大にして無理だ、できない、できこないと言ったんですが、大丈夫、絶対に成功する、いけるということを彼らは主張したわけですね。そういう大多数の中で反対意見といいますか、確信を持って主張するのは容易ではないなと思います。特に日本ではクリスチャンが 1% 以下とも言われていますが、本当にそういう国ですね。信仰を持って生きていくということ自体がチャレンジだなと感じることも確かにあります。しかし忘れてはいけないことは、多くの人たち12人中10人までもが無理だと言ったわけですけども、多数の意見が多数決ということになりますかね、が必ずしも正しいわけではないということです。日本には昔から長いものにはまかれよとか、出る杭が打たれるという表現がありますけども、私たちは信仰を持って、そうであってはならない。そうではあってはならないということです。真理というのは数によって決まるものではないからですね。じゃあ最終的にカレブがどうなったかというところを確認しておきたいと思います。14章の24節、ご覧ください。ページにくっていただいて、14章の24節です。ここを読みします。これは主が言われた言葉ですね。ただし、私のしもべカレブが、他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。ここにあります通り、信仰というのは私たちに勝利と祝福をもたらしてくれます。約束を疑って諦めた人たちがたくさんいましたが、彼らは一人もカナンの地に入れなかった。その中でカレブはただ一人ですね、ヨシュアとも共に約束の地入りを果たしたわけです。殿堂入りを果たしたわけですね。さらに言うのであれば、祝福を受けたのは彼だけにとどまらなかった。彼のその後の子孫です。彼が産んだその子供の子供のという、子子孫孫に至るまで、父と水の流れる地において、その恩恵を享受することができた、受けられたというわけです。カレブの詳細についてはですね、またお時間があるときに、見られたらいいと思いますが、ヨシュア記の14章というところにまた出てまいります。ぜひまたご覧になってください。皆さん、あなたは今どのような課題と直面していらっしゃるでしょうか。この先本当に大丈夫かなということを心配することはあると思います。しかし安心していただきたい。カレブのように主を信頼するなら、約束の御言葉を信じて従い通していくならば、主は必ずあなたの将来を確かなものとしてくださいます。またあなたを祝福してくださる。これが聖書の約束です。他の誰が皆さんに対して、あなたに対して、無理だ、やめとけ、できるはずがないというかも分かりませんけれども、私たちは信仰によってこう言うのですね。大丈夫、必ずそれができる、必ずそれをやり遂げるのだということです。今週の御言葉をぜひご覧ください。フィリピ書の4章13節の言葉ですね。これはパウロが言った言葉です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。特に説明もいらないかと思いますが、本当にこういう約束をですね、御言葉を信じて進んでいきたいというふうに思います。一人の方の証をして終わります。米田博さんという方ですね、ご存知の方もおられるかもしれません。この方は非常に野球が大好きで、小学校の時から野球に打ち込んでいました。で、野球がしたくて選んだ高校に彼は通っていたわけです。しかし高校1年生の部活の練習中にですね、片目を怪我しました。それ以来あちこち頭痛がしたり、 肩が痛くなったり体の不調に悩まされるようになったわけです。で、無理して練習にも行ってたんですが、翌日には熱を出すというそういう悪循環を繰り返していました。もうそれから学校にも行けなくなり、やがては野球をやめざるを得なくなった。まあ、学校も退学してしまったわけですね。自分なりにこれだ、将来プロ野球選手になりたいとぐらい思っていましたから、全人生をかけていたわけです。しかし、今まで持っていたこの目標が突然なくなってしまった。非常にこう大きな喪失感を味わいました。もうそんな自分が落伍者のように思えてしまって、もう自分は情けない。人に見られるのが嫌だということで、人目を避けるようにして、引きこもりの生活に突入していかれたわけですね。それから昼夜逆転の生活が2年続きました。もう不規則な生活で自律神経に支障をきたして、うつ状態になられたわけです。で、次の2年は彼の言葉で言いますならば、自分なりに社会復帰を目指したということで、まあ、頑張っていました。まあ、うつの症状が軽いときには、少しずつ外に出られるようにもなったわけです。で、リハビリということも兼ねて、アルバイトも始めたんですが、どうも長続きしない。まあ、辞めてしまうわけですね。もうイライラするわ、物に当たるわ、母親に暴力を振るうこともありました。で、かつて一緒に野球をしていた仲間が活躍しているというニュースが耳に入ってきますと、本当にこう、劣等感に苛まれて悩むわけです。自傷行為も始まりました。もう死にたいと思ったんですが、死にきれなかったわけです。この現実から逃げ出したいというのが、彼のこの、切なる願いだったんですね。そんな時にある人から勧められまして、大学検定試験、まあ、大検の勉強を始めました。その中で特に英語に興味を持ちました。もう野球を諦めて心にぽっかり穴が開いた状態だったけども、この英語を学びたいというそういう思いが自分を前向きにしてくれたと言っています。で、大検にもまあ合格をしまして、少し自信を持ったので、こう英語をものにするためということでアメリカに行こうと親にまあ話したわけです。本音はこの現状から逃げたいということだったんです。それから1992年ですが、ワシントン州にある学校に入りました。しかしアメリカの生活にはどうも馴染めない。人と関わることができない。やがてこう錯乱状態になっていきまして、病院の精神科に入院させられます。もう日本に帰りたいなというふうに思ったんですが、当時実家は非常にこう大変な状況にあって、そんなことではなかった。もし帰国したとしても自分が家族の重荷になると思ったわけです。ですから彼はアメリカに留まる決心をしました。それから、退院をしてからシアトルの町に移りまして、そこで、まあ、ミッション系の大学に通ったわけです。ある日部屋の片隅で食事をしていますと、ジェフ・ネルソンという人が話しかけてきたわけですね。留学生伝道していらっしゃる方でした。それまでこの米田さんはクリスチャンというのはこうすぐ神に頼ると言いますか、なんか弱いやつだみたいなふうにどこか思っていたので、最初は反発して素直に聞けなかったわけです。しかしそのジェフという人は決して怒ることもなく米田さんの話をじっと聞いてくれます。そして彼が言ったことは、あなたと話していると私が勉強に、だからこれから会ってくれないか、定期的に会ってほしいと言ってきたんです。あ、こんな自分を受け入れてくれるのかということで非常に嬉しくなったこの米田さんは、週に1回このジェフという人と会うようになりました。やがて初めは抵抗はあったんですけども、聖書を読むようになりまして、ヨハネの福音書ですね、読んでいるときに聖書の言葉を読みながら過去の自分というのをこう思い返していたんですね。そういう自分に気づきました。イエス様は、私を信じる者は死んでも生きると言われました。そういや俺はもう死にかけていたよな、こんな俺でもやり直せるんか、もう一回頑張れるんかと思いました。またイエス様がですね、私を信じる者は闇の中を歩むことがなく命の光を持つということが出会いますと、いや暗闇の中を歩くというのは今の俺のことではないか、出口が見えない、そんな生活をしている俺のことだというようなふうにですね、不思議なくらいキリストの言葉が心に響いてきたわけです。で、もしこの御言葉といいますか約束、聖書の言葉を信じるだけで本当にこの状態から解放されていくのであれば、俺はこのキリストという方を信じてみたい、信じたいという思いになったんですね。それは聖書を読むごとにそういう思いが強くなっていきました。そういう思いはあったんですけども、あと一歩が踏み出せなかったわけです。その時そのまたジェフさんがやってきて、あの有名なイザヤ書43章4節という言葉を言いましたね。私の目にはあなたは高価で立っている、私はあなたを愛しているという感じの言葉です。ここを引用してこの米田さんに言ったわけです。米田博さんですね。博、神様いらっしゃるよ、そして一人一人の人生にちゃんと道を備えてくださっている。支援というのは、支援は確かにあるけれども、 それさえも神様がヒロシのベストを思って備えてくださったものなのだ。だから恐れずに逃げずに行ってほしい。まあ、叱咤激励と言いますか、パパをかけたと。そういう言葉にも押し出されまして、この米田さんはキリストを信じるという決心をしました。で、彼はもうそれからだいぶ日数は経ちますけども、過去の自分を振り返ってこういうふうに言っていますね。イエス様を信じ、御言葉の約束をつかんで生きていくことができれば、それまでのように目の前の試練から逃げ出すことしか考えられなかった自分ではもはやなくなったと。試練のそのまだ向こう側にあるですね、神様の約束、これを見つめて神様と共に前向きに歩んでいくことができる、そういう新しい自分がいることを発見した、確信した。それまでは誰かと比べて一喜一憂していたけれども、聖書の神を知ることによって人生は180度変わりましたというふうに言っています。それから10年20年近く経ちますが、米田さんには今実際新しい道が与えられているわけです。神様から与えられたその恵みをですね、歌にする、まあ、彼は音楽の賜物がありますから、そういうことをしていらっしゃる。今まで、心の扉っていうタイトルですとか、テスティモニーっていう題ですね、CD も何枚か出して、まあ、リリースしていらっしゃるわけです。また自身のご自分の体験を生かして、引きこもりになっている中高生、若い人が確かに増えていると、そういう人たちを訪問する働きも今なさっておられます。またそういうお子さんに出会ったり、そういう親に出会われたときにですね、こういうってですね、人生が終わりだと思わないでください。必ずやり直せます。大丈夫ですよ。できます。ということを言われたそうですね。今では、かつては引きこもりだった。そういう経験さえも感謝できる自分がいるというふうに米田さんは言っているわけです。実は来年の5月に、関西地区の連合の青年の集会が今後でありまして、ここがその会場になっているようですけども、そこに来て、まあ、お話を実際される、そういう予定になっています。ぜひまたご本人からも聞いていただけたらいいかなと思いますね。いろんな不安であったり心配というのが我々にも押し寄せてきます。そういう時にはぜひ主を見上げてください。今まであなたによくしてくださった、恵みを与えてくださった主はこれからもあなたと共にいてくださいます。皆さんが御言葉の約束を信じて掴んで歩んでいかれるのであれば、どんなことがこれから先起こるかわからない、待ち受けているかもわかりませんが、それでもなお恐れることはないのです。主は必ずあなたを勝利と祝福で満たしてください。ではお祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。多くの人たち、12人中10人の人たちが無理だ、できないと言ったその中で、カレブは必ずできる、ぜひとも登っていこうと信仰によって奮い立ちました。私たちはカレブのようになれないと思うかもわかりませんが、あなたが与えてくださっている約束、聖書の言葉をしっかり掴んで握って、ただこれを胸に進んでいくことができるように、来られたお一人一人を強めて励ましてください。またあなたがしてくださった良いこと、素晴らしい御業一つ一つを思い出しながら、忘れることなく主と共にあなたに信頼して歩んでいくことができますように祈ります。また聖書が約束している勝利祝福というものをただ読んで終わるということでなく、我々自身がその実生活の中で体験させていただくことができますように、主を導いてください。このひとときを感謝し、主イエス様の皆によってお願いをいたします。